キャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回は年末スペシャルということでタクトピアの永井優さんをお招きしてのゲスト回後編になります。それではお聞きください。
この方向からも来ないと思った。
見事に、はい、見事に来てない。大丈夫です。
ゆうさん、どんな本ですか？
一応ね、僕もエリツィンと同じようにこう2つ一応用意しちゃったんで、はい、まあ、パッとご紹介しますけれども、一つはね、あれ多分まだみんな漫画扱ってないですよね。
スラムダンク。
なんで漫画イコールスラムダンク。
なんで映画化するから、
まあ、今度ね映画化がね、
はい、まあそうですね、
ちょっとさすがにそんなねジャンプの王道みたいな紹介しきれませんけれども、
じゃあ当てていいですか？
当ててください。
何系ですか？
結構ね、言うてテーマは社会系ですよ。社会的なテーマですよ。
有名ですか？
わかんない。これはあのうちのタクトピアのメンバーに教えてもらって読んだんです。タクトピアメンバーのね情報力すごいから。
わかりません。
はい、今電波が止まったのかなって思ってる。
今ね、2の止まったかなと。じゃあ出しちゃいますけど、これ、はい、読みましたか？バクちゃん。
知らない。
知らない。
はい。バクちゃんは角川ですね。角川の出版です。全2巻。これは1巻。
なんて紹介されたんですか、その本は。
紹介してくれたメンバーはすごい心に来るって言われて。で、まあ、手短に紹介しますけど、結局、これは、なんていうか、SF みたいな感じで別の国から地球に移住してくるバクちゃんの話なんですけど、もう明らかに帯とかにも書かれてるんですけど、これは日本における、移民の方々をなぞらえ、まあ、書かれているあの作品なんです。なので、まあ、漫画の体を取っているし、まあ、絵柄は可愛いんですけど、要はもうかなりリアルにその移民の視点でどういうことが起きるのか、日本ってどういうふうにその移民の方を受け入れていて、どういう苦労があるのかみたいなことをそう今ね、はい、共有してくれてますけど、なんかすごい勢いでいろんな質問をされている様子とかね、はい、
がバクちゃんなんですね。バクちゃんが回ってくんですね。
そう、一応そのバクであるからその夢を食べられるとか、そういうその何て言うんですか、現実とは違うそのエピソードも入ってはいるんですけど、そこもうまくこう移民の、問題というかテーマに絡めてストーリーが作られて、そう今これ、うん、夢が出てきますね、はい、
意識高いな。
で、まあ、ちょっと何て言うのかな、どこがポイントかっていうのは本当に2巻しかないし、読んでいただいたらいいと思うんですけど、結構そのやっぱりその母国を離れてきてのその不安な感じとか、なんか日本独特のそのハンコがないとまずいろんなことが動けないよみたいなことにこう翻弄される感じとか、あと移民同士のその移民センターみたいなところでそのこういうふうに仕事見つけましたよみたいな情報交換とか、まあ、そういうそのセーフティーネットというかその居場所が あるようでもいて、結構すごい何気ない一心なんですけど、僕はって思ったのは、結構そこでこうそこのセンター自体で働いている結構年配のおばあちゃん、お手伝いさんみたいな方がいたりして、うん、でバクちゃんが手伝いましょうかって言うと、でも私はこの仕事がないと移民でいられなくなっちゃうからみたいな、バクちゃん何でもできるから、これできる、でもそうすると私いられないみたいなこう説明を受けたりとかみたいなこととか、うん、なんかすごい小さいセリフだけども、あ、なるほど、そういうことが起きているんだなみたいな。やっぱり国籍があるってことは、僕らは日本国籍の人たちっていうのはやっぱりなんていうんですか、その仕事が、ね、ない時期だって暮らしていけるけど、やっぱり移民にとったら仕事があるかないかみたいなところでものすごくこうシビアに判断されていて、日本にいていいか、
うん、
いてはダメなのかみたいなことが常にこう気にしている心理状態なんだなみたいなこととかもこう読み取れたりとか、っていうこともあります。はい。
えぐられちゃいます、こんなの。私、こういう話好きなんですよね。すごい。こういう、私の シビアに考えるシリアストピックの一個です。
そうだからやっぱりちょっとね、さっき戦争の話をしてても、なんか似たところにもしかして入っていってしまうかなと一瞬、うん。
いや、その私、そのトルコに留学してたので、うんうんうんうん、トルコ人って結構ヨーロッパに移住してる人が多いですよね。それこそ今、ワールドカップでドイツ代表にもトルコ系の人いたりとか、あトルコ系の名前わかるんですよ、うん、私は。あ、これ絶対トルコ系だわ。
あ、なるほど。
なんで、なんか、すごいトルコに行ったおかげでなんか移民ってなんだろうって考えたし、まあ、自分も1年間いたので、あの逆に言うとトルコで私は移民みたいな扱いになるというか、この顔でいるとめっちゃ目立つので、なんか、うんうん、あこういうお客さん扱いのままで終わるんだなっていうのがこう日本と同じじゃないかなってすごい思って、日本は結構あの外国の人だって見た目の人がいたらもう英語で話しかけるとか、
うんうんうん、
あるじゃない、いつまでもお客様みたいな、なんかそれもトルコでもなんか似たような感じもあったんで、なんかそういう意味ではトルコに行ったおかげで結構その移民外国人労働者みたいなのってなんだろうなって考えさせられたん で、ね、気になりますね、この本は、はい、
そうそう、なんでやっぱり僕も結局ね非常にドメスティックに生きてきているわけだけども、なんかこういうところでこう、まあ、視点をこう学んで、なんかこう日本の国の中でもどういうことが起こってるかなっていうのをもっとこうつぶさに見たいなという気持ちにもなったし、うん、やっぱり教育現場にもね、うん、いろんなルーツの生徒さんがいたりもするし、
ね、
うんうん、そういうところにもやっぱりこう波及していく話だなって思いましたっていうところです、うん、いいですか、もう一冊
しましょう
年末だからいったこれはねちょっとあの卑怯というか再び読み返してみたらやっぱり面白かったよっていう話でいいですか。う
ん、はい、
もう僕の領域バリバリ出てきますよ、はい、はい、佐々木先生の美学辞典
それ知ってる
知ってる、
ね、これあの返してずっと本棚に入れてありますのでね見たことある人いると思います、はい、
やはりなんで良いんでしょうか、この本は
我らが東大美学の佐々木先生なわけですけど、
はい、
まあ辞典って言ってもね、こんなそんなにあの分厚くないわけですけど、美学という領域でよく使われる単語について、
うん
うんうん、まあやっぱこの先生じゃこの先生じゃなきゃ書けないだろうなという、そのなんていうの、総合的なあの幅広い知見からバランスよくあの説明を書いてるみたいなところが、まあ本全部素晴らしいのは素晴らしいんですけど、それはまあ、 あの前から知ってたんですがなんかあのいや なんでまた再び取り出して読んでてやっぱすげえみたいになってるかというと、
はい、
あの半年前にここに出させてもらった時にテアトロンっていうね、
あ
の、
うんうん、
ご紹介させていただいて、あれはその劇の演出家の、方の、視点から見て、どうその教育的なこう効果を、まあ、埋め込んでいくかみたいな、街に埋め込んでいくかみたいな話だったっていう、あの、うん、ご紹介したと思うんですけど、でやっぱりなんか教育、まあ、教育っていう言葉に押し込めない方がいいんでしょうけれど、いわゆるその美的な体験というか、まあ、アハ体験みたいなのにちょっと近いのかなと思うんですけど、
うーん、
あみたいな、こう新しい何かに気づいてこう自分の認識が変わっていくみたいな、これを美学で
美的体験、
でその項をそうこの間改めて読んでみて、でそれ、ね、長くならないんですけどいやで改めて読んだらやっぱりその時のこう視点でこう読むから、
ああ確かに確かに、こうい
うに書いてあったなみたいなことを今更気づいたところがあって、
うん、
ね、すごい面白くて、美的体験と教養体験っていうサブ項目があるんですけど、
うん、
なんか要は美的体験といえば芸術作品とかに触れてあの、ね、こう思う、あのこうなんていうの、認識が変わるとかなんとかっていうことですみたいな書いてあるんですけど、でなんか原体験と教養体験の区別っていうのが書いてあって、あのずっとね圧倒的な原体験届けます原体験原体験
そうですよ
使ってるんですけど、
そうですよ、
ここではって思った原体験と教養体験の区別があると、さっきのだから戦争の話もそうなんですけど、 いわゆる教養として知識としてその体験の中に、体験っていうかその内容にある意味入り込まず、はいはい、輪郭とかその全体像を把握して教養とするみたいな教養体験であると。
なるほど。
そうでそれが美的体験じゃないかっていうと美的体験だと思うが、割と知的冷静であろうとするあの、うん、そういう形のやつですと。 でもう一個のやっぱ原体験っていうのはその内容の中に入り込んでいく。だから全然視点の持ち方とか体験のその持ち方が違うよねみたいなところが書いてあって、この時点としては原体験はあの項目にはなってないんですけど、この中に突然出てきて原体験と教養体験っていうあの対地構造があって、あやっぱこうなんていうかな新しく気づくことってあるなとか思って、すごい楽しかったっていう話です今ニノがね打ち出してくれてますけど、美学的に見るとやっぱ面白いあの項目っていっぱいあって、さっき天才っていうのは
趣味、
天才と天才とは何か、趣味とは何かとか、
作品とか、
天才とは何なんだ
これもねそう話し出すと長いんですけど、そうそう、
でもなんか確かに読むタイミングで変わるっていうのはね、
そうそう
大いにねありますよね。
やっぱりそう考えると、まあ、今タクトビアとかが思考しているようなその原体験系というか、まあ、そういう 体験型実践型みたいなのってやっぱり美学とか美的体験と近いんだなみたいなことを改めて思ったりしてっていう話です。以上です。
これなんか辞典っていうけど結構読み物なんですね。
そうそう、あのそう、そこの命名 あの来歴は知らないんですけど、
うんうんうん、
まあでも用語を丁寧に説明してるって意味では辞典的なまあね、そのあからんまでガーって調べるようなあのほどの項目数はないんですよ、
うんうんうんうん、
でも本当に美学の中の概念、あの日常会話にも出てくるような言葉だけど、うん、美学的な使われ方をする概念をこれで読んでいただくとちょっと面白いんじゃないかなっていう気がします、
うんうんうん、
天才とかね、だってね、めっちゃ頭良ければ天才とかすぐ言っちゃうけど、
うん、
じゃ天才って何みたいな、
うん、
思うじゃないですか、うん、
才能がある方の天才ですね、このじゃあね、今あの災いの方じゃないですよ皆さん
ジーニアスの方です、ジーニアス
ジーニアスの方、
面白そう。なんか僕ちょっとこの辺少し興味持って勉強したことあって、
お、
なんか ドイツの哲学者ってこの前ねちょっと話したよね、
カントの時ですか、
カントの時だっけ、なんかその前かその後かちょっと覚えてないんだけど、ショーペンハウアーとかなんか音楽とか自然の美しさとかなんか話をしてたり、
そうね、やっぱドイツの哲学者はその辺よく扱っているというか、
うん、
うんうん、
ちなみに美学っていうそのエステティクスっていうやつを提唱したのはこのドイツのバウムガルテンという哲学者ですね。
うんうんうんうん。じゃあお高いですね。
あれこれ高かった？
4000。
まあ東大出版会だもんな。そうですね。すいません、
大学出版、
ね、大学出版はね高いですよね、
高いですけど、ね、買っちゃう時があるっていう印象が、
ね、そういう方で持ってるようなもんですかねきっと大学の出版社
ねえ、なんかだってユウさんなんて忙しいのにこう美学のことを考える時間はあるんですか。
いやだからでもめっちゃ本当に今教育のこと考えると、うん、美学の方面のこと役立ってるなって思うぐらい結構語るとこあるなって本当思ってるんですよ、
なるほど、
いやすごいな、なんかさっきの戦争の話もそうですけど手元のこととすごい大事な遠いこととどう切り替えてるんですか、
はい、
切り替わってないのか
いやどうだろう、エリスはどうですか、
あまあ、そういう意味で言うと私話題上手ですけど、あの根はすごいもう陰キャなので基本考えてます、そういう感じ、なぜ生まれたのだろうみたいなでもどうなんだろう、あでもただあれですかね、結構そういう風な関心ってやっぱりこうに20代までの経験で定まっちゃうのかなってこう 思っちゃう、大学までの経験で、だからその私 もうそうね、戦争体験とかその親の影響でなんか関心があったし、その移民の問題とかもその大学生の経験があって、うん、学部も結構多様性がある学部だったので 考えてて、うんうん、それが私の場合は逆に言うとベースになってるですよね。なんかいろんなことの仕事選びにしても、
うんうん、
今現場で働いていることに関して言ってもなんかそういう社会学で学んだこととか、そういうのがやっぱベースになってるなって思って、うんうん、これがやっぱりいきなり物理学とかには興味としてパラパラって読むにはいくけど、考える視点としてインストールされるかというと、
なるほどね、
それはちょっとされないかな。なんか脳の話とか興味あるんで、なんか読んだりするし、うん、全然好きな分野ではあるんですけど、なんか、うん、まだ血肉にはなってないですかね、そういう意味で。そこら辺の分野はなんか脳科学とかはなんかやっぱ教育の勉強するようになって逆に興味として加わった、うんうんうんうん、どうやって人って科学的に読んでるんだろうとか勉強してるんだろうとか、そういう認知科学っぽいところは最近の興味なんで、なんか根本のところはなんかもう固まっちゃってるなんで、ずっと毎年面白いなこの本とか、それこそ思ってるけど似たようなこと言ってるじゃないかみたいな感じなんですよね。それはなんか思いました。
うん、
じゃやっぱり起点はまあ一つというか、ある領域を起点としているみたいな。
そうですね。なんか結構証言することとかそういうの話題として好きなんですよね。なんか語るとか語り、どうやって語られるのかとか、なんかオーラルヒストリーとかそういう話じゃないですけど、なんかそういうジャーナリストの話とかも好きだし、
あ、面白い、
うん、
意外と自分はそっちはいかないなっていうしました、
ね、そうですね、人によりますよね。
うん、
なんかね、
僕の場合今なんとなく思ったけど、なんかあ、つながるたみたいなやつが気持ちいいのかなって気がしてて、
いや、うん、
そうそう、なんかこの分野とこの分野一見ちゃうけど、あ、ここでこの概念でつながってるみたいなとか、
わかります、本当にそうですね、うんうん、
そう、
そういう意味で言うと、なんか私演劇とか演劇と教育は結構近い、
うんうんうんうん、
自分的には結構あ、つながってるなって思う場面が結構多いですね。
そうだよね、
好きですね、それ。あのストレングスファインダー分かりますか？
分かりますよ。
着想とかがそういうやつなんですよ、確か。なんかこの一見つながりがなさそうなものがつながってるように見える、そういうのを考えるのが好きな人。
はいはいはいはい、
うん、私結構それベスト5に入ってるんで。
あ、そうなんだ。
強いんですけど、あーってなるのが確かに私もそれが好きかもしれない、うん、それもありますね。でもそれの軸がどうしてもやっぱ自分の得意分野と何かとかになっちゃうかなっていうのもあるかもしれない、うん、
なんだ、自分は逆で結構わからない分野に興味を持つというか、
うん、
なんかでもわからなすぎると興味持てないけど、ちょっとわかんないもんどこかなみたいな。だからなんかそれで言うと歴史に今年ちょっと興味持ち始めてるみたいなところとか、うん、政治とか
いうのって、なんかそうだね、なんかニーノがすごいいつも新しい分野読んでるなっていう印象もあるし、あとニーノはすごいこうどういう人の本かをすごく正確に覚えててすごいなって思う。
確かにそうかもな。
どこどこ大学のこういう教授の人なんですけど、
権威主義なのかな、わからん。
いや多分そのね、うん、オーサーのバックグラウンドと一緒に考えてるのかなっていう。
確かに確かに、そうかもね、そうかも。
いや、ヘビ、そうやって分析されると恥ずかしいですね、我々のポッドキャストも。
まあ大体は聞いてますからね。
ありがとうございます。
結構話したね。
そうですね、もうそろそろまとめなきゃいけないですか、これは。
もういいんですか、印象に残った回は。
どうしよっかな。
僕じゃあ一言だけ言うと、
はい、
僕が印象に残った回は内容じゃなくて、
はい、
源氏物語のあれ何でしたっけ、本のタイトル、すみません忘れちゃいました。
ありましたね、
はい、
どうせしちゃった、ありました。
光る木は大河のタイトルですよね。
そう、大河ドラマがあるからって言って私がすっごいノリノリで、
そう、
はいはいはい、
あの時のとにかくエリツィのテンションの高さがすごい印象に残ってて、やっぱ好きなの語るっていうのはいいものだなと
思いました。第42回、源氏物語の時代、一条天皇と妃たちの物語、
はい、 もうこの時エリツィンがすっごいテンション高くてニノが引きずられるようにしてこう
歩いてあ、そうなんですかね。皆さん太鼓ドラマもうすぐ終わります。鎌倉
42、
面白
い。鎌
倉殿もね、最後気になりますけどね。
気になってます、はい、今のところまだ見れてないのに。
全然上級の欄に入る可能性がが
ね、本当です、ね、
みんな見てんだ。
見てますよ。
でも私最終回リアタイできないっていうちょっと決まってて悲しいです。
あらら。
ですが、ま、毎週録画してるんで、
はい、お二人はいつか回については、
印象に残った回は今年で言うと、私はあのニノさんがあの私が紹介した本を紹介してくれた回があった、私は男でフェミニストです。そうだっけ。
あれ今年なの？
あれ今年です。まだ
公
開されたの、うん、そうなんです。年末に私が多分印象に残った本で紹介して、
うん、
皆さんがいや読んでよかったってめっちゃ言ってくれて、
うん、
あ、なんかなんかフェミニズムにチャンスまだあるなって思ったんですけど、うんうん、そう考えると今年あんまジェンダー系の本は私自身はなんかあんまりお休みしてた感があって追っかけられてないですが、
第26回ですね、
うんうん、そうですね、第26回めっちゃ前ですけど、
まあ、知る、千鶴子さんの話とかしてたら、
そうですね、うんうん、まあ、ジェンダー系って意味で言うと母親になって後悔してる38回でお話したんですが、
はいはいはいはい、
これもなんか結構あの結構ずっとトップ1くらいにずっといましたよね。今はちょっともう最近の回の方が聞かれてるんですけど、
いやあれは反響あるだろうなって聞いてて思いました、
うん、
なんか、うん、なんか結構聞かれたなっていうのが印象に残って、うん、なんか最近韓国の人でなんか母親にならないことにしましたって、結婚したけど母親に子供を育てないっていう決断をした人たちの話も聞いてたりして、うん、なんか今年はそういうトピックで結構ジェンダー系の本関連の本があの翻訳で出てたかなっていう、うんうんうん、日本のっていうよりか、うん、思いましたね、はい、そのかそこら辺が残ってますけど、じゃあニノさんはどれですか？どこがの？
僕は読んでないんだけど、あのなんだっけな、脳のやつ紹介してくれたやつ。
結構今年脳系多かったんじゃないですか？
今年脳系多かった。
ビル・ゲイツが選んだ
52回、脳の構造が分かる、人工知能の見え方が分かる、うんうんうん、脳は世界をどう見ているのか、うん、線の脳理論。
そうだ。
ね。
うん、あの話は結構面白かった。
表紙もかっこいい本ですしね、
うんうんうん、
ちょっと難しい。あ、でもあれもなんかね、未来予測として、ね、いろいろ示唆的というか、
うんうん、
考えさせられますね。
あと、うん、内容自体の興味で言えば、あの何もしないだっけ、あの、
あ、確かにあれ面白かった。
あれ面白かったですね。
あれはなんか、
第59回。うん。
あの、日本語の表紙が真っ白なんですよね。何もしないっていう。うんうん、
なんか、あの、デジタル庁のロゴみたいです
ね。
でも、英語は How to do nothing っていうタイトルなんですけど、
お花の。すご
い花柄の。
うん。
うん、面白いですよね。なんか資本主義に抵抗する方法っていうのが何もしないっていう。でもなんかすごい、これは今年すごい考えたテーマで。
うん。
へえ、さっきの本はやる気を出す方法みたいな。
いや、なんか、なんだろう。
頑張り
意味に疲れたら 無意味に走るんだなっていう。
うんうん、
走るのが大事だなって思って、
うんうん、なんか結構そう、何もしないの話面白いなと思って、そのお二人が何もしないの話してるけど、でもやっぱりポッドキャストの視聴数はきっと気にしてるだろうなと
何かしちゃってますかね、
うん、
でもどうなんですかね、あのもっと あの聞かれる回数を気にしていればもっとが、うん、もっと頑張ってますよね。
あ、なるほどなるほど。だから
もっとあんまりね、
お二人的にはそんな別に、
そう、実はそこまでめちゃくちゃ気にしようとした時もあったけど、なんかもうね、とりあえず、いや、そこまで気にしてやってるわけじゃないのがこの年度のこの2022年の終わりですけど、来年の終わりはめっちゃ気にしてるかもしれないから。
いやでもなんか、
まあ、結構、ね、あ、どうぞ。
あ、すいません。なんかポッドキャストってある意味そのそもそも収益化もしづらいし、なんかそういう意味ではこう、うん、いい力の抜け方のメディアなのかなという気もしますよね。なんか
そうなんですよ、はい、その私が朝日新聞のポッドキャストにハマってしまった理由も、記者の人たちが2人でずっとバラバラ喋ってたりとかしてめっちゃ面白い。記者の同期の人のただの会話とかが3時間くらい、うん、ニュースの話もするんですけど、なんだよお前みたいな話とかも、なんか雑談じゃん、うん、ただのみたいないじりとかもありつつ、あのなんかいろいろね話してたりする回もあったり、そういうルポもあったり、うんうん、あの真面目にその記事について話す回もあったり、してなんかね面白くて、私はそれが良かったですね。ポッドキャストをやっと聞くようになったっていう。
そうそう、実はね、 本のポッドキャストだから本の話しましたけど、僕も今年で言ったら圧倒的にポッドキャストからのインプットが多かったかな。
それいつ聞くんですか？
通勤中。
ああ。
でもかなりもうそういう意味では移動してるときほぼ何かしらは聞いてるかなっていう感じで。
そうですね。私も車になって。
ああ、なるほど。
ポッドキャストいいじゃんってなりました。その今までオーディオブックとか。って感じだったんですけど、うん、本が移動中読めないのでもう聞くしかないみたいな感じ、う
ん
う
ん、ある意味ポッドキャストのその何て言うんですか、本の活字に比べるとその密度がいい意味で緩いところが多分聞きやすいというか、そのコンテンツをインプットしやすいところもあるのかなとか思って。
せっかくだな、どんなポッドキャストがおすすめか伺いたいです。
1個だけじゃあ。あのね、大人気の古典ラジオとかももちろん聞いてて楽しい。一個ね、やっぱね、やっぱその分野横断つながった的な話、さっきした話も含めて言うとですね、うんうんうん、結構生物系のものを聞いてて、その中でですね、
なんでもない。
この間、ニノリが言ったかもですけど、あの、すごい進化ラジオっていうポッドキャストがある。で、まあ、これすごい進化っていう、その進化論、進化学か、進化学の本を書かれた高知大学 の先生が、メインパーソナリティ。で、聞き役が、大学院生になられたのかな、あの大学、その学生さんが聞き役を
務めて。いい感じですね。うん、面白い。
結構ノリも良いし、先生の声もすごい声がいいんですけど、で落ち着いてて、うん、で、いろんな進化に関わることとか、あの、うん、結構マニアックな概念も扱ってるんですけど、結構面白くて、そう、なんかね、ついつい聞いちゃうんですよね。
もう聞いてみよう。
あと、なんか歴史系が好きだったダーウィンとかの話もしてるんで、ダーウィンがいかにあの当時すごい発見とか検証してたかみたいな話もあって、結構ね、うん、サンゴ礁の話とか激アツなんで、ぜひ聞いてほしいです、
ね。面白そう。
はい。
生物分野に挑戦してみようかな。
生物やっぱね、みんな生物だから、みんなに関係してるから意外といけんじゃないかっていう気がして。
本当ですね、確かに、うん、もう本当ね、でも最近気づき出したのはポッドキャスト英語に聞けよって私自分に向かって思ってて、なんか最高時を 20s みたいな、なんか20代向けの心理学みたいなことで一人語りしてるポッドキャストを見つけて、
すごい、
なんか多分オーストラリアの人なのかな、なんか聞いてるんですけど、
うん、どうですか、
ちょっとね、なんかやっぱリスニング弱いな自分っていうのが身につまされる。でも面白いです、なんかちょうどどのなんか結構我々のなんか世代の独自の悩み、なんか一人でいていいのかみたいな、うんうん、でもその人もなんか最近そのポッドキャストのこのやってる時にこう 彼と別れて、まあいろいろあったけどとか、そう自分の経験とかもさらって混ぜてきて、でなんかそういうなんか心理学的な知見もなんか落ち着いた私と全然違う語り口でこう語ってくれる。
バラエティ情報では
ないですね。やっぱ私の反省といえばですね、やっぱあの笑い声が大きいってことですかね。ちょっと気をつけます。
でも僕はあの聞いててやっぱり笑い声が大きい
って元気が出ますけどね。知ってるからね、私のこと知ってくださってるんですけど、やっぱ知らない人からするとね、うん、いきなり笑われても
。僕もたまに音声下げますもん。うるさくて。
ね、下げるけど他はね、ちっちゃいよみたいなね、あったりしません。なんか。上げなきゃいけないし下げなきゃいけないしね、もうちょっとそこら辺を気をつけたいですね。落ち着こうかな、もうちょっと次から。
なんか面白いね、さっき教えてくれたやつエピソードによっては有料なんだね。
あ、サイコロジー、
そうそうそう、
そうなんですよ。
そんなことができる
んだ。だけど日本だとできないのかな、なんかあるみたいですね。
へえ、知らなかった。
ポキャスト来るかな、日本の。またじゃあ、
いいんじゃないですか、うん、
もうそろそろ締めたいと思いますこんな
すいません
長きにわたりどう
最後に
どう返信するかわかんないですけど、
来年の抱負とか。
抱負ね、
一言ずつ言ってね、
うん、
お別れという方でちょっと待ってください、まだねまだ12月の頭なんでね、いろいろあるんですけど。
あんま考え、今年初めて来年の抱負考え
ない。そうなんですよ。今年初めて来年の抱負を言うターンが
最初だ。
なんだろう、来年どうしよう、本当に。何ですかね。え、あります、ニノさん。
僕は、なんだろうな、毎日運動する。
お、大事。
シンプルだけど確かに大事。
毎日ってできないですね、なかなか。
できない。
毎日運動と料理をする。で、これが本当に生活の軸になっているので、僕は
何もしないではなく、
うん。
なんだろうな。なんだろうな。
これ決めてきて収録した方が良かった
です。いやごめんなさい。すいません。そうですね。でも私は結構今年1年で、あの自分のなんか大きな方向がよく分からなくなったとか自分自身のどういうふうな方向性でとかがなんか逆に揺らいでいたっていうか、うん、まあなんかある意味ゼロベースになったのかもしれないし、なんかいろいろうんって思うところがあったんで、なんかとりあえずなんかそれがね、もうすぐ20代もね終わるんで。
うん、
20代のうちはどうするかは来年ちゃんと見据えたいなってね思います。20代 の私今年っていうか1月生まれなんで、1月になったらね、あの28になるんですけど、
お
だからもうあとちょっとですね本当、
うん、
なんでだから要は来年からその次の年に向けてどう時間を使うかは、そこまでのところはちょっともう見据えて動きたいなって思いますね。その30からあとはもしかしたら難しくてとしてもなんか、うん、って思うので、うじうじしないでやりたいないろいろ言わずにやりたいなって思いますし、うん、視野が広く持てるように目の前のことだけに追われずにやりたいなっていうのが本当に思ってるところですね。目標を見つけるってことですね、ざっくりね。
目標を見つける。なるほど。
目標を見つけたい。という目標。
素晴らしい。パチパチパチパチ。
パチパチ。
ああ、私、困ったな。そうですね。まあでも、そうだな。まあ、コロナがね、いよいよ明けていくんで、はい、あのやっぱりここ3年、2年半ぐらい、なんかこう、ようわからん砂嵐みたいな感じになってたので、これちょっと、なんていうのかな、うん。でも、なんかその砂嵐の時期の中で確立しているものもあって、あ、これ、あの、仕事でも、まあ、生活でもそうだと思うんですけど、なんかその、なんていうんですか、新旧融合じゃないけど、なんか、 なんかやむを得ず止まってしまったものを再開させることもやりたいし、でもこの2年半で確立されたこと、大事だと思ったこともまた捨てるわけでなくうまく融合するみたいなことが、うん、仕事でも多分プライベートでも重要になってくるかなっていう気がしています。非常に概念的な話なんだけどそう思ってるので、はい、
新旧を、
新旧
融合、アウフヘーベン、
そうですね、確かに資料ですね、資料もう日本語訳が分かりづらい代表的な資料って資料ってあれですね、ドイツ語でアウフヘーベンって、あのしゃべるショベルカーとかがあの土とか持ち上げるのもアウフヘーベンです。
へ
え、じゃあ持ち上げくらいなんだ、持ち上げ、
そうそうそうそうですよ、もちろんちょっと一個上の次元に持ち上げみたいな感じ
あ、
資料って、はい、
そう言われると私もそうしたいですね。なんかそうだ、私結構あのもともとは外国文学から宝塚を見たせいで外国文学を読み出して、そのせいで本が好きになってしまったというところもあるんですけど、もうちょっと文学的なところでも頑張りたいなって、
うん、
書くのかって感じですか、いいです、何も書かないかもしれないですからちょっとそう思ったりしますね、昔の興味を思い出して、
うんうん、
文学に帰りたいなってちょっと思うところもあるので、帰ろう、
帰ろう
文学へ
もうなんか5回連続文学作品紹介するとかやめてほしいな、それ
やめてほしいとか
やめてほしい
まだ1回しか挑戦してないんだよね、小説紹介するって、ちょっと前回の反省を生かして、クララと貴様っていうのを紹介したんですけど、
数石、
うんうん、ちょっとなんか、ああ、ね、ネタバレしちゃいけないっていうプレッシャーに負けて尽きてしまったので、ね、ちょっと、うん、もうちょっと2時間やったらうまくいくんじゃないかなと思うのではい、ということで、
うん、
そんな感じでよろしいでしょうか、皆様。
はい、楽しかったです。
はい、ということで今回は以上になります。ということで皆さん2022年ありがとうございました。また次回もお楽しみに。
バイバーイ。